トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。矢野さんは今週もリモート出演です。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。もうすぐゴールデンウィークで、休みをですね、遠くで遊びに行って過ごす方もいれば、近くの公園とかで楽しく過ごす人もいると思います。で、今回はですね、近所で楽しく過ごす方法を、NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上秀則理事長に紹介していただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。海外に出ていくっていう方は今年また去年よりも増えてるっていうデータが出てるんですが、国内で旅行するっていう方は JTB さんの発表だと去年よりも減ってるっていうデータがあるんで、皆さんも近所で、どう過ごそうかっていうことをちょっと、長い連休じゃなくて今年はスケジュールの感じで4連休ぐらいまでしか取れない方とかも多いかなと思うんで、なんか近所でうまく過ごしてもらえたらいいかななんて思っております。
はい、楽しく過ごしましょう。今週はですね、近所で楽しくゴールデンウィークというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろんなスマホやアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介します。ワンモアアプリ。今日は散歩が、ね、楽しくなり、どこに行ったか記録になるですね、アプリ歩こうについて紹介したいと思います。
ゴールデンウィークお散歩もいいですよね。はい、この歩こうというのは ALKOO と書いて歩こうです。これ井上さんはご存知ですか、このアプリ。
はい、もうこれは埼玉県の県庁さんが県とコラボして使ってた時期もあって、結構有名な、アプリなんですけど、普通だと万歩計だけとか、なんか行ったところのルートの検索だけとか、なんかそういう風に、特化したアプリが多いんでしょうけど、このアプリはぐちゃっと一個になってる、ナビタイムさんが運営してるアプリなんで、データも結構細かくていいアプリだなと僕も思います。
なんか万歩計もすごく見やすいんですけれども、それだけじゃなくってさまざまなのコースを提案してくれたりするんですよね。だから今から例えば8000歩歩きたいというと、このルートこの駅までぐるっと回ってくださいとか提案してくれて、さらには日陰率が 66% ですとか、日陰を優先して選べるコースとかも教えてくれるんですよね。
あとは坂道嫌いな方とかにこの高低差がないコースを選べたりとか、なんで平らなとこだったらいっぱい歩けるけども、坂道とかあるとちょっともう辛くて嫌だなっていう方とかにもカスタマイズできたりとか、結構こうどこ行ったっけみたいなものが、写真と歩いたコースも何々周辺とか何々付近みたいなのが出てくるから、ゴールデンウィークとかいっぱい歩いたけどどこ歩いたっけっていうのを後から思い出としても取り出せるっていうものもちょっと便利かなと思いますね。
はい、矢野さん、こういうのがあると歩くの楽しいですね。
そうですね、散歩が楽しくなるアイテムの一つとしてぜひね、使ってみていただければと思います。
はい、今日のワンモアアプリはアルコーでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は公園で気軽にできるスポーツパークスポーツについてスタジオに井上秀則理事長にいらしていただいておりますので、いろいろお聞きしていきましょう。
はい、パークスポーツ教えてください。
あんまし聞きなじみがないかもしれませんが、公園でスポーツをしようみたいなことがパークスポーツで、ヨーロッパ型とアメリカとかオーストラリア型みたいなのがあって、ヨーロッパ型ってどちらかというと特に、フィンランドとかノルウェーとかああいういわゆる北欧と言われてる地域でいうと木を使ったものっていうのがいっぱいあるんですね。例えば多分皆さんがよく知ってるのはモルック、最近ちょっと、はい、
ボーリングみたいなやつですね。
ボーリング
木のボーリングみたいなやつ。そうそう、木のボーリング
、とかあとはクッブっていう、それは角材を倒していくっていうようなやつとかもあるんですけど、はい、やっぱ、森が多くて自然公園の中でやってるスタイルのものが多い。で、すごい激しいスポーツっていうんじゃなくて、ちっちゃい子供からシニアの方まで一緒にやれちゃうっていうのがやっぱり大きな特徴ですかね。で、アーバンスタイルでいうとドイツとかイタリアとかフランスとかだと、例えば卓球台みたいなどこにでもあるようなものを使って、ちょうど、バレーボールぐらいの大きさのボールで、ヘディングだけでその卓球台を使ってやるっていうヘディスっていうものが、これはねドイツが発祥だったりとかっていうようなものがあったりするんですけど、そういうスタイルのどちらかというとヨーロッパスタイルっていうのは、その自然公園の中とかその公園に普通に置かれてるちょっとした卓球台とかそういうふうなもともとあるものを使ってやるっていうタイプのものが多いですかね。
一般的なんですかそういうスポーツが。
はい、もうなんで普通になんか向こうだとバーベキューをしながらそのスポーツをするとか、なんかコミュニティとしてみんなで集まってくるみたいなタイプがやっぱヨーロッパ型は多いですかね。でアメリカ型でいうとどちらかというとビーチがあったり、オーストラリアとかもそうなんですけど、特にそのああいうビーチって日本だとただ海水浴場みたいなイメージなんですけど、向こうだとやっぱそれがスポーツパークになってて、ビーチバレーのコートがあったり、そのビーチスポーツの施設が結構あったりするような、もうなんで海ビーチ自体が一個の公園として作られている。そこにちょっとしたカフェテラスがあって、でこう駐車場があって、で中には激しくスポーツしたい人たちとかはサーフィンやってるような人たちがいる中で、そういう風な、そこもなんで誰もが参加できるようなスポーツをしてるっていう。でもう一個特殊するのはアジアで、アジアってやっぱ公園に集まる人たちってやっぱすごく多くて、なんか例えば中国の とかでよく公園に集まって将棋してるとか卓球してるっていうイメージないですか。
あ、公園で、あ、見たことある気がしますね。確かに。
なんでベトナムとかで言うとちょうど羽付きの羽みたいなものを足で蹴り合ってネットだけ1個立ててやるダーカウっていうものをやってたり、あとは多分、スポーツとしても有名なのはセパタクロー、竹で組んだボールを蹴り合うっていう、なんで日本で言うと蹴鞠みたいなものですかね。
なんか日本の公園だとどちらかというと結構遊び方って難しくて使い方限定されてる、ただのんびりするところが多いみたいなイメージあるんですけど、もっと活発にみんな使ってるんですね。
一個はやっぱり日本の公園の中で都市公園と自然公園って考え方はちょっと大きく2つ違うんですけど、都市公園では例えばそこで子どもさんがボールを蹴って誰か怪我させたからそこ の公園ボール禁止とか
ありますね。
そういうところがやっぱ増えてきてるっていうのが大きくて、なんですけど結構今公園も、PFI っていうパーク PFI っていう、いわゆる行政が直でやるんじゃなくて管理者と一緒になって、そういう管理もしながら、逆に言うとボールも使い方をこういうふうにしましょう、このエリアでやりましょう、じゃあそこに対してフェンスつけましょうとか、そういうものが結構活発に進んでいってるんで、だんだんそういう意味では行政直管理じゃなくて業者が入ってくることによっていろんな形で遊べるようになってる場所もどんどん増えてきていますね。
矢野さん、いいですよね。やっぱりいろんな使い方したいですよね。
そうですね。僕らの頃は公園のスポーツというとバドミントン、フリスビー、あとキャッチボールぐらいですかね。
その
3つはみんなよくやってましたね。
今矢野さんから出てきたフリスビーなんかもパークスポーツでは形を変えて、ドッチビーっていうとか、ドッジボールみたいにフリスビーの柔らかいフリスビーを使って やるものとか、あとはまともって言ってやる、これ実は川崎発祥なんですけど、リングビーっていうものがあったりとか、いろんなパークスポーツが実は、できていってるんですね。
うん、日本だとシニアの方がゲートボールをやってたと思うんですけど、あれもパークスポーツに入るんですか？
まあ、ゲートボールって、あれはかなり日本独自のものでパークスポーツというカテゴリーに入るかどうか分かんないんですけど、かなりの場所を占有しなきゃいけないっていうのがあって、
確かに
そうなるとちょっとこういう風な時代になってくると、そこまでフラットな場所をいわゆる占有しなきゃいけないのかっていったらちょっと落ちていってるんですけど、逆に言うとパークスポーツっていう概念っていうか、まあユニバーサルスポーツとパークスポーツって近い部分もあるんですけど、そういう意味で言うとちょっとした簡単にコート引いて室内でいうとボッチャみたいなことをやってたりとか、そういう風にいろんな形でシニアの方たちもなんか運動ってっていうよりかは、スポーツ、なんか日本って体育っていうイメージなんですよ
ありましたね、うん、
なんでも体育って言葉って今どんどん使わなくなってきてるんですね。もともと日本体育協会だったものが日本スポーツ協会に変わっていったりとか、なんでできるだけ、多世代で多志向で、多目的で、スポーツをしていきましょうみたいな方向になってるんで、まあ、パークスポーツっていうのはそれを公園でやりましょうという概念ですかね、
まあ、より盛り上がっていくといいですね。そして宮前で大きなフェスティバルがあるんですよね。
まあ、そういういろんなパークスポーツを体験してみましょうみたいなので、その人たち例えばモルックとかで言うと、さらば青春の光の、森田さんなんかが、キングオブモルックっていうチーム組んで、うん、日本代表になったようにいろんな世界大会もそういうパークスポーツでやってるんですよ、
はい、
で今回はラウンドネットっていうパークスポーツの日本代表のチームのラウンドネット湘南のメンバーとかもやってきて、まあ、直接教えてもらえたりとかっていう、まあ、そのモルックもやるんですけど、
はい、
そういういろんな、パークスポーツを無料で体験できるのが4月の29日に東高根森林公園という場所でやりますんで、ぜひ、まあ、無料ですし、まあ、今回ゴールデンウィークの遊び方として今こう旅行に行くとホテルの値段も高い、交通費も高い、パークも高いみたいな、なんかそういうテーマパークも高いしっていうんだったら、ゴールデンウィークこそ近所でそういう風な過ごし方をして、でまたそのちょっと空いてる時期にそういう旅行とかもしていただければいいのかななんて思ってます。
宮前パークスポーツミーティング4月29日ということです。予約はいらないですか？
はい、もう誰でも、もうなんか犬とか連れてお散歩がてらに来てもらえたらいいかなと思ってます、
はい、矢野さんいいですね。
はい、ぜひね行ってみてください。
来週も様々な情報をお届けしてまいります。ありがとうございました。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
今日は時間があるゴールデンウィークにおすすめの DIY を紹介します。
はい、 DIY いいですね。
はい、梅雨時はですね、湿気が多くなるので家の中で過ごす時間も増えます。そんな季節が来る前に室内の環境をリフレッシュするための DIY、アイテムを作ることは大変有効だと思います。で、壁にですね、漆喰や珪藻土を塗る、これ今ホームセンターとかに売っているので、まあ、ご自身で簡単にできますので挑戦してみてもいいかと思います。あとクローゼットに杉板なんかこう自然の木材を入れることで湿気を調湿してくれたりしますね。で、調湿というと、まあ、炭なんかを使って、湿気を調湿してくれたりするので、そういった炭なんかをね、押し入れに入れたりすることも有効だと思います。あと井上さんの方で、小物とかなんかありますでしょうか？
僕そんなにハンドメイド得意じゃないんですけど、ハンドメイドをやってくれるママさんたちの集団、はいはい、川崎区盛り上げ隊さんとか いろんな方と付き合いしてる中で、この前見た、イベントでやってたワークショップだと、コーヒーかすを使った消臭剤を作ってましたね。
どうやって作るんですか？
コーヒーかすを一回、乾燥させて、で、ティーパックの入れ物みたいなものあるじゃないですか、
はいはい、
あれをなんかちょっと可愛くデザインして、そこの中に詰めて、やって、まあ、湿気取り、消臭剤というか湿気も取れるってことなんですかね。あとは竹を使ってましたね。
へえ。
なんで竹とかだとあれもなんか焼くと結構調湿したりとかするんですよね、竹って。あと消臭もするんですかね、なんかそういう風なものを使ってたりとか、あとは意外と、春なんで花、
お花ね、
をうまくドライフラワーにしつつそれを芳香剤に、なんかやると可愛らしくて、そういう風なものを作ってたりとか、なんかいろんな、ワークショップも結構そういう最近あとアップサイクルするっていう考え方のワークショップもいっぱいあるんで、
はい、
なんかそういう風なもので、可愛いけど梅雨の時期に、消臭してくれたり調湿してくれたりみたいなものを作ると、便利で可愛いもので、で部屋の中もちょっと華やかになるんじゃないかなと思います、
うん、やっぱり無駄にしてね捨てちゃうよりも使ってね、うん、また活用していくのいいですよね、矢野さん。
はい、皆さんもぜひ DIY 挑戦してみてください。
はい、来週もさまざまなアドバイスをしてまいります。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は近所で楽しくゴールデンウィークというテーマでお届けしました。今日の一言は、近場でも工夫次第で楽しく過ごせますので、いつもやらないようなお楽しみを一つあえて設定しておくというのもいいかもしれないですね。ね、井上さん。
はい、僕はこのゴールデンウィークはじゃあ稲の苗をちょっとちょっと育てようかなと。
すごい。
毎年ね、でも僕ね田植えしてるんですよ、この東高根森林公園で。
へー、
なんでそこの部分の準備は結構公園の人任せにしてたんで、ちょっと今年はゴールデンウィークちょっとやろうかななんて思ってます。
あ、いいですね。はい、そして市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120-9難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。さあ、ということなんですが、今週のゲストは井上秀則理事長でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、矢野さん、ゴールデンウィーク楽しく過ごしましょうね。
はい、了解しました。
はい、来週もぜひお聞きください。さよなら。
さよなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。